長さんがですね、反省しております。来れなかった方もぜひ来年お待ちしておりますので、まずね、であの、すごく助かって濃縮されたキャンプでよかったと思っております。あとですね、もう一つはあの七歳教会の牧師としてですね、鹿児島教会に感謝とお詫びを申し上げます。七歳の松本としては牧師と鹿児島の瀬野口彩さんが結婚することになりまして、まあ、これからまだあの家族の説得とかですね、ちょっと時間がかかるかもしれませんけども、まあありますけれども、結婚しますので、結婚しますと申し訳ありませんが、彩さんは7歳に来ましたので、その後2人がどっかに使わされる可能性がありますけど、だからどれぐらいいるかは分かりませんし、まあ、ずっといてくれたら嬉しいんですけども、でも、ですので、まあ、あの鹿児島教会にしてみれば、大切なね、器と大切な方を、送るのは心痛いでしょうけれども、すいません。ただ予約はしないんで、申し訳ありません。みんな年明けも悪いんです。でも、もう一つはあの、まあ、これから、本人たちは婚約式をしたいって希望していますので、まあ、どうなるか分かりませんが、その時にはきっとあの鹿児島になる可能性が強いと思いますので、まだ正式ではありませんけど、その時には皆さんにあのいろんな意味で助けていただけないといけないかもしれませんので、よろしくお願いいたします。あと、結婚式は長崎になると思いますけれども、まあ、ホテルですればまた違いますけど、もし教会ですればね、教会の方々がそういうふうになりますので、その時もあの鹿児島は花嫁の教会ですから、ね、大変だと思いますけど、ぜひ手伝って、みんなでね、祝福したいと思います。あの、としあくんもう一個の、南くんが結婚するんですね。まあ、南くんたちはあの全然お金持ってなかったんですけども、結婚式がすごく祝福されて、最後は食べ物が有り余ってですね、両方の親族の方が最後に来られて挨拶されたんですけど、感激しておられました。こんな結婚式をしてもらえると思わなかったってですね、まあ、とってもいい証しの時になったんで、ぜひあの物っていうんじゃなくて愛をですね、本当に二人に結婚を祝福して、たくさんの愛を表して、祝福されてほしいと思います。まあ、家族の中にはクリスチャンじゃないかと思いますので、本当に教会って素晴らしいんだなっていうことを、まあ、経験してもらう機会ですので、どんなに言葉で言ってもダメですけども、やはり世の中の人はそういう時にいますので、そういう時に本当にその雰囲気とか流れてくるものとか実際とかありますので、ぜひね、皆さんで、皆さんの愛で祈りで助けてあげてほしいと思います。まあ、そしてあの彩さんは行くんですけども、もう一度すいません。神様がね、さらに素晴らしい方を送ってくると思いますので、一緒に期待していきたいと思います。それで聖書に入りたいんですが、今日実は2つ説教を準備してきたんですけど、一つはおうち牧師が言われたの。それで二つのうち一つはなんかもう今日あれ違うと思ったらおうち牧師が説教されたので、あのよかったんですけど、もう一つの方をしようと思ったんですけど、ちょっとその前になんか予言が来たんですね。今日は全くちょっとびっくりしましたけど、予言が来ましたので、キャンプでもちょっと話したことなんですけども、第一コリントの12章のところを見てください。ちょっと一言それを触れてから今日予定していた説教を話したいと思います。第一コリントの12章のところでね、まあ、聖書は教会のことを体っていうふうに言います。これ身体ってね、私は体ってね、そのことはもうちょっと、本当は聖書のこと面白いんですけども、例えば12章の15節から見ていくと、たとえ、14節、確かに体にはただ一つの器官ではなく多くの器官からなっている、いろんな器官から体はなっている、教会も同じだと思うんですね。足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではない。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところ、そんなことで体に属さなくなるわけではない。体全体が目であったらどこで行くのでしょう。もし体全体がどこであったらどこで書くのでしょう。これね、冷静に読んだらね、すごく面白いんですよ。ね、で、しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。で、この次、もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。いろんな器官があるけど、その器官がいろいろあって一つの体なんですよ。教会もいろんなタイプがあるわけです。で、目はどんなに頑張っても見えないのか、見える。どんなに頑張っても聞こえないんです。口はどんなに頑張っても、触れないんです。で、手は、ね、手で歩くことは逆立ちで歩ける人はいるでしょうけど、生活はできないんです。足で食べることは稀にいるでしょうけど、普通はできないんです。で、どんなすごい足であっても、どんなにすごい手であっても、どんなによく見える目であっても、その機能は果たせるけど、手はできないんです。すごい大事なところなんですね。 教会の一緒で一人一人がなくてはならない存在で、一人一人に素晴らしい賜物が与えられているけれども、同時にできないこともいっぱいあるんです。で、日本人は特にオールマイティを求める。だから日本の大学は国立大学がいい大学と言われる、国立がいいと言われる、いっぱいある、ね、特に地方に行ってそういうのがありました。都会はそうでもないんですけど、なんでかというと安いからでしょうけど、しかしもう一つは国立大学にはオールマイティなんですね。全科目いるんです。だからそれの方が賢いっていうイメージが強いんです。でも必ずしもそうじゃないですよね。ある科目に秀でてる、あることに秀でてる人っていうのは、実は一つを極めた結果いろんなことがあることもあるから一概には言えないんです、ね、で教会が面白いんですけども、そのオールマイティっていうんじゃなくて、一人一人が秀でたものを神が与えられてる、それを持って使いながら、たくさんできないことがあるけどそれを補うのが教会なんですね。でこれね、理屈ではみんなわかると思うんですけど、理屈じゃなくて実践して教会の中でそれをぜひね実践してほしいと思うんですね。あ、ということは目にね、お前見えないだろって、それ見ませんよ。で今言ったらみんな何言ってんだと思うでしょうけど、でも結構教会で言ってるんですよ。あなたそれ、あなたは見えることは見えるけど聞こえてないじゃない、ね、食べてないじゃない、ね、もうだからダメなのって言って結構あるんですよね。気をつけないといけない。みんな欠けてるんです。でさっきキャンプの時ね、で一番最初カズマさんとおっしゃったんでね、横浜でオンラインしてたら僕もう古くから、ね、その方がえらい褒めてくれたんですけど、私は思ってるんですね、オンラインでよかったって。長崎来たらきっと今頃妻と言っております。オンラインでよかったってね。で、ね、まあ駆けただけですからね。一番知ってるのは妻、その次は子供、その次は長崎のスタッフ、その次は長崎教会の方々。よく耐えてるなと思いますよね。しかし私は耐えてるというよりも覆ってもらってるんですよね。はっきり分かってるんですね。で私も逆に私の賜物で使えるんですよね。これちょっとね、今日のメインの説教じゃないんですけど、予言がかなりはっきりきたんですよね。できっと皆さんは一生懸命生きてる方が多いんだと思います。一生懸命生きてるとどうしても一生懸命でなく見えるところを見ると許せなかったり、ちょっと悪いことで裁いたり、頑張りなさいよって言いたくなるんですよね。でも頑張ってなんとかなれる世界となれない世界があるんです。バイナスケットとか目に見えることに関しては頑張れって言っても見えるようになるからいいんですけど、目にいくら頑張れって言っても聞こえるようにはならないんです。神様はそんな役割と使命を与えてないんです。バイナスよね。だったら耳がカバーしてあげればいいんです。そうですよね。それをね、知っててほしいですね。で面白いのはこの後ね、21節、そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。お互いに必要なんですよって。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないんですね。これはね、覚えておいてください。本当に教会が弱いところがなくてはならないということに気がついて、本当に弱いところを大切にしていくと教会は神の力を発揮し始めます。それは世の中と一緒です、ね、で、この後ね、また私たちは体の中の比較的に尊くないと見なす感をことさらに尊います。こうして私たちの見栄えもしない感はことさらに良い格好になりますが、格好の良い感にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをさらに尊んで体をこのように調査してくださったのです。つまり欠けてるところとか尊くないところを尊ると例にすると、ね、でも格好いいところはその必要はないということ。だから自分はかっこ悪いなとかちょっとないなと思って喜んでください。教会はそういう方がこう大事にされるところだって書いてあるんです。で本当にこれ、いやこれね、建前じゃないんですよ。聖書言ってるから。本当にそれをやった教会強いんです。篠塚以下は、統合失調症とか躁鬱病とか治らないと言われてる精神病の方が多いんです。でその方々が治ってて、結構その方が治ったわけじゃなくて持ち上げてる。ダビデの間牧師は麻薬中毒患者ほどね、辻子牧師は言わないけどいろいろと甲斐があった。先生だからすごい能力があるんですけども、言ったらつまずくようなことがいろいろあった。いません。だって私だって一緒だから。ただけば遅れただけだから、ね。だからみんなそうなんだけど、神様はその用いられると用いるかされるだけじゃなくて、マイナスをプラスにして弱かった人を大きく祝福して用いられるとかね。それがあるから教会は強いんですよね。でそれをね、よく知っててほしいですね。で、それからね、それは体の中に分裂がなく、各部分が互いに至り合うためですから、ね、弱 弱いところを責めたり欠けているところを裁きますと分裂が起こります。いたわり合いではなくなります。教会は2つあります。本当に神の愛があっていたわり合っている教会と激しく裁き合う神学教会に分かれるんです。なぜか聖書ってね、最高の立法なんです。これは別にクリスチャンじゃなくても宗教学的に言って倫理学的に言って聖書の規範っていうのはすごく高いんです。これはあの大学で勉強しましたからね。全然クリスチャンない人たちが認めても倫理学的に言っても宗教的にもすごく高い規範なんです。でこれをもってね、裁けない人はいません。申し訳ない、幼稚牧師も私も裁かれまくりますいやね、これをもって裁けない人は世の中にいないんです。例えば秋元牧師は素晴らしい歌だけど、その気になればできると思いますよきっと長女牧師でも神でない限り。だからね、教会はね、そこでね、そうなってしまうか、逆にお互いそれを認めて、確かに格があって弱い、もっと教会がいないねって認め合うんだけども、覆っているかで全く変わるんですよね。だから、ね、弱さとか歯があるときは勝負なんです。これをどうぞね、覚えておいてください。でなんでこんな説教したのかわからないんですよ。こんな説教するのに全くなかったんですけど、予言が強く望んだ、ちょっとすごい望んだんですよね。おそらく鹿児島教会はこれがキーだと思います。この言葉を本気で受け取って意識してそれを対応したらバーンって伸びると思います。そうでないとすいません、騒ぎ合いが始まりますから大変なことになりますよ。そして誰もいなくなったって、ね、かなりシビアに来たから、あやべえじゃないです。もちろんそれでも厳しいのにいないけど、内容に関してはしてる時だからね、まあ、これは ね覚えてください。でそれで、あなた方はキリストの体であって一人一人が書くようになるんですと、まあいうことですね。それをね覚えておいてほしいと思います。これは予定してなかったけど、ちょっと示されたので分かっちゃいましたね。そして今日のところ言いますね。創世記32章、キャンプの1日目の夜に話したところなんですけど、ヤコブの私、ヤコブがエサに変わるところで、時間がないのでもう簡単にいきます。本当は32章ずっと読みながらやりたかったんですけど、創世記32章でヤコブという人が、戻ってくるんです。ラバンのところが、ヤコブというのはエサウと兄弟、ヤコブが弟でエサウが、エサウって書いてソウってね、ここ古典では読んでエソウとか言っちゃうんですけど、エサウとヤコブね。でこれは兄弟、ヤコブが生まれた時にお兄さんの体を引っ張って自分は下げてきた押しのけるもの、ヤコブって押しのけるものっていう意味ですね。そういう意味ですね。でそういう人だったので、ところがお兄さんから長子の権利を奪いました。レンズ豆で、レンズ豆で長子の権利を奪い、そしてお母さんと組んで、まあ、お母さんがちょっとやったんですけども、祝福をお兄さんから奪いました。これはっきり騙して奪いました、ね、お父さんが本当にエサウだねって言ったら、はいそうですって言ってますから、明らかに嘘をついてますからね。そして奪っちゃったんですね。そしたらお兄さんが怒って、ヤコブを殺すって言ったので、お母さんがヤコブをラバンというおじさんのところに送りました。そこで20年間使いました。これはもう詳しく言いません、ね、奥さんのためにやったんですね。で人大さんとかカナルの大さんが聞いたんです。20年経った時、神に示されて一切戻ってきます。エサウを再開します。我々人っていうのはですね、20年経ったらもう大丈夫かというとですね、怖いんですよ。でエサウは前もって使者を送って、ヤコブはエサウのことで使者を送って、エサウ様って、ヤコブは人大さんに帰ってまいりますけども、お気に入りはしようかというわけですね。でヤコブはエサウがね、400人連れて迎えに来るんです。はい、ここで質問。もし皆さんがヤコブのように立場で久しぶりに帰ってくる、エサウが400人連れて迎えに来てくれるって聞いたらどう思いますか。2つ1、うわー、ね、もう昔のことを忘れて大歓迎してくれてるんだ。2、あ、やっぱり忘れてないんだ、殺しに来た。3、わからん。はい、いいですか。 Are you ready? 1、2、3ですか。はい、1番、あ、大歓迎して迎えに来てくれるんだと思う人。遠慮なく、いませんか。今日の時はね、3人ぐらいいたんですよね。2番、あ、殺しに来た、忘れてないんだな、怖いと思う人。あ、そうですね。3番、よくわからない。あ、正直ですね。ヤコブはね、怖かったんです。これね、ここだけ見ますとね、32章のね、7節でね、6 先生400人迎えに来てますよって言ったら、じゃなさい。そこでヤコブは非常に恐れてた、怖かった、心配した。やっぱり忘れてないんだ、400人でいたとなったら殺すんだなと思ったんですね。怖かった。で、恐れっていうのは多くの人マイナスと思いますけれども、恐れ自体はプラスでもマイナスでもないんです。人間は恐れが来るんです。問題は恐れた結果不信仰になってしまうとマイナスな、恐れの結果、この恐れがある結果、神のもとに行って祈る人はこの恐れはプラスに働くんです。ヤコブは恐れた結果ですね、神のところに最後行ったんですけど、行く前にヤコブってのは、ね、努力家なんです。ヤコブは、ね、日本に多いんですよ。クリスチャンネームヤコブって人日本にいっぱいいると思います。頑張る、ね、長崎で国体があった時のキャッチフレーズ知ってますか？頑張らんば国体って言うんです頑張らんば体操ってあるんですよその歌をこっそりから時々歌わされてかわいそうにねそういうの人がやるやつの時はね、それも歌ってくださいって歌わなきゃいけないからねだけど頑張るってなる日本人で、頑張るが全部悪いとは思わないんですけど、やっぱり方向性が違うと止めないことなんですよね。で、この時にヤコブはですね、怖いもんだから財産いっぱいあるでしょ、ね、神の通りすぐ行けばいいのに最初には行くんですけど、最初どうしたかといったら7節の後半ね、それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿に分けて、たとえエサルが来て1つの宿を打っても残りの1つの宿が逃れようって言って2つに分ける。片一方やられても片一方は守られるって、ここに及んでも考えてるんですよ。どうしたら財産守れるか、すごいでしょこれ、ね、でもすごい正直な人間の姿だと思いますよ、ね、そしてその後ね、これちょっと祈るんです、飛ばします。祈って、で祈ったんだけど、皆さん祈る時にね、神様を助けてくださいってもう本当にすがってる時と、祈りながら必死に考えてる時があるんです。神様を助けてくださいって、あそこでこの人に電話して、この人に声かけて、この人に言って、あの人に電話して、あの人にこう言ったらどうなるか、神様を助けてください、頭を腰からつなぐ、神様を助けてください、こういう時に考えてることないですかこれはまだね、余力があるんです。ヤコブこの時はまだ余力があるんです。だからちょっと読みました、面白いから、ここ12節から13節から、その夜そこで過ごしたんですね。で、彼はヤコブは手元のものから兄やそれの贈り物を考える、日本人的ですね、贈り物を持ってお中元とお歳暮をいっぺんにやって並べようとしてるわけですよ、ね、内容すごいですよ。目上げ200と親上げ20と目羊200とお羊20と白倉30とその子大牛40と大牛10とメルバ20とオルバ10と全部何と言うんだろう。彼は一群れずつをそれぞれ下げたちの手に渡し、下げたちに言った、私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置く。ということは、これだけすごいのが一塊で、ね、これだけすごいのが一塊で、一塊で、そのまた次の一塊があって、また次の一塊があって、一塊におしまいじゃなくて距離を置いて、一塊、距離を置いて一塊、もうそうやって一つの塊だってすごいでしょ、一つで私欲しいすごいでしょ。この塊がこういくつもあるわけですよ。なんでこうやって分けたかというと、この人がまずイエス様と言うですね、イエス様ってね、これはヤコブからのあなたが来ることです、ヤコブ様あなたを尊敬しております、よろしくってイエス様が気持ちが転がってくるって、でまたもっとなったらちょっと回ったらまたイエス様って言ってもね、でまたイエス様って言ってね、こういうわけですね。必死に考えてるんですよ、一生懸命取り物をして感覚を上げて何とかやったら定まるかなって。こうヤコブはもう必死になって考えて、自分の持ち物を何とかして定めたいと思ってるんですね。もしかしたら今の年はこうしたかもしれないどうしたらお母さんの心が泣くだろうってでこれね、何かというと、これでもね、私日本人ってこういうタイプ、こういうと思います。一生懸命考えて今あるもので、何とかしてどうしたらどうするんだろう、どうしたらどうするんだろう、どうしたらいいんだろう、一生懸命やる、ね、で私はそれをダメだったんじゃなくて、エサはヤコブはそれをしたけど、おそれは消えなかったんです。どんなにあったっておそれは消えなかったんです。これ人の力ではどうすることもできない世界があるんです。で、これで17節、戦闘者には次のようにできた、もし私の兄エサがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前の子らは誰のものかと言ったら尋ねたら、あなたのしもべヤコブ、しもべと言ったんですよ、しもべヤコブの子です、私の父にエサに贈り物です、彼もまた私たちの一人におりますと答えなければならない、大のものにも大三のものにも またブレブレについていく全てのものに命じていった。あなた方はエサに出会うときはこれと同じことを告げ、そしてまたあなたの主のヤコブは私の主におりますと言え。ヤコブは主におります、お父様、ヤコブは主におります、エサ様、どうやってって言ってね、すごいですよね。でも面白い、後悔のところがあるの。20節の後半、ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなざめ、そして後彼の顔を見よう、もしや彼は私を心よく受け入れてくれるかもしれないと思ったのだ。自分のレベル精一杯の努力と方法でヤコブとエサの子の仲間としてはっきり聖書を書いてある。ところが全然やらない。どんなにやったって自分の字は変わらない。だからね、人には変えれないものがあるんです、ね、ヤコブは、ね、ここでね、やっとね、22節夜中に起きるんです。二人の妻と二人の女と11の子供たちを連れてヤコブの私を渡る。で、先にみんな渡らせるんです。23節、23節、そして24節、ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人は夜明けまで彼と格闘しても神様です。天使たちも神様です。やっと最後にもう追い詰められて、どうしてもそれでもヤコブは怖い、神様って、そこでついに神の前に出たわけですよ。人生に追い詰められることがあるんですけど、追い詰められることは必要です。人は追い詰められると本気になって神の前に出ます。追い詰められて投げないでね、あもうダメだ、神も仏もあるものかってのは世の中の人のことクリスチャンの場合は神も仏はいないけど、神とクリスイエス様がいるから、そこで神の前に出るかと思います。ヤコブはそこで初めて神の前に出た。本気でね、格闘したって書いてある。そしてね、その天使がね、私を晒すって言うんです。面白いんですよ。もものつがいを打って私を晒すってことは、つがいを打たれてこんなになるから、晒すなんてなんてさっそく取っていったらいいんですよ。わざわざ晒すよって言ってるのはチャレンジだったんです。私を晒すよ、もういいだろうって言った時にヤコブなんて言ったら、祝福してくださるまでは晒せませんって言ったんですよ。あなたが祝福してくださないと、もうあなたしかないんです。あなたの祝福しかないんです。それ以外道はないんです。それしか解決はないんです。それをあなたがしてくださないと晒すわけにはいきません。もうあなた以外に解決はないんです。あなたしかいないんですって言ったんですよね。最初から行けばいいのにね。でも私、ヤコブは私のお兄さんですよ。すごくわかるくらい。ヤコブ的な人って結構ですね、頑張るタイプの人。で、私はこの時、でも天使がそう言った時に、神をつけた時に、ヤコブは祝福してあげようって神様が言った。面白いの。いきなりね、26節からね、私を晒すよ、世をあげるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ、解決してくださらないと、このことには勝利をくださらないと言った。その人は言った。面白い、あなたの名は何と言うかと言ったんです。これ大変なことなんですよ。祝福してくださらないと晒されませんって時に、名前なんて言うって聞いた。で、名前っていうのは、イスラエルにおいては名前は、覚えてください、名前というのはイスラエルでは実質と意味します。実質っていうのは本質と言ってもいい。その人の名前はその本質を実質と意味するんです。名前を聞いたってことは、あなたはどういう方をしてきたんだ、あなたはどういうふうに生きてきたんだ、ヤコブですって言ったでしょ。やっつこうがあるわけじゃなくて、面白くないから、ね、何かというと、ヤコブってのは最初に言いますね、押しのけるもの。私は人を押しのけ、頑張って、押しのけ、生きてきた。それがあなたの実質だろって。でも、ここからはそうじゃないと言ったね、ヤコブですって言った時に、いや、あなたなのはもうヤコブではなくなる、イスラエルだって。で、イスラエルっていうのはね、イスラエルっていうのは、エルっていうのは神っていう意味なんです。エルサレムって神の都、イスラエル、ね、神を仰ぐっていう意味があるんですけども、イスラエルってのは神を仰ぐっていう意味から派生して、これは皇太子って意味なんですよ。皇太子。皆さん、皇太子は自分で熱くするでしょうか。皇太子は長崎や鹿児島に来るとき、ご自分で飛行機を取るでしょうか。皇太子は長崎や鹿児島に来るとき、ね、こう特別見てくれるでしょうか。来たときに、お出迎えチャンネルの方心配してるでしょうか。泊まるホテルはどうかって心配されるでしょうか。次のご飯はどこに行こうなんて思ってるでしょうか。全部それは、ね、長崎県と鹿児島県の県知事と市長が一緒になって必死になって準備をするわけです。で、来てもらった方はありがたいと思って、ね、これで、ね、有名になったとなるわけですね。他が準備するんです。神の王子皇太子は自分で汗をかくんじゃなくて、神が準備してくださるんです。 今まであなたは自分で頑張って頑張って頑張ってきてきた、人を押しのけて押しのけてきてきたけど、もうそうじゃない、これからは私の子供、私の子供でした、私が備えて準備する、その私の備えと準備の中を生きなさいって言ったんですね。これがね、福音なんです。福音っていうのはね、イエス様が十字架で成し遂げてくださったことを信じて、その恵みの中に生きることなんですよね。わかりますか。これね、これ変わったんですね。そしたらね、ね、名前を知らせて言ったら、ね、どうしたのかと言って祝福したわけですよね。でこれいつかね、これ映画撮るといいんですけどね、30節、もう時間だから笑ってませんけど、ヤコブはそのところのペネルとなっていた、顔と顔と合わせて神を見たのに、私の命は救われたと言うんだよ。この後、ペネルを通り過ぎる頃、太陽は彼のように昇るわけですよ、戦いの後で。彼はその桃を、足を引きずってるわけですね、桃を使われたから。足を打たれて、桃の使いを打たれたから、引きずってる、弱くされた。だけど太陽が昇って、勝利を取ったんですよね。もうちょっと完璧してくれないかな、なんかこう映画のシーンがなくなるんで。いやいや、僕すごく好きなところなんですよね。一生懸命生きてきてない人はあんまり感動しません。それには別のところがちゃんとありますから、でも一生懸命生きてきた人、神様あなたが一生懸命生きてきたことを否定しません。よく頑張ったねって、でもそれじゃあ超えない壁があるだろうって、私のところに来て私が用意するから新しい生き方をしなさいよって、自分で切り開いて自分で頑張っていける方だから、私が用意して私の王子としてあるべき方に切り替えなさいよって、神様を本当に信頼して、神が備えてくださるということを信頼してあるからなんです。自分で何とかして切り替えるんだから、その切り替えが必要なんです。どうぞそれは、ね、覚えておいてほしいというふうに思います。今日は2つ説教しましたけど、ババッてそれはレアを伝えなかったけどね、ここまでにしておきます。で、最初に言った教会のことを覚えておいてくださいね。ちょっと今日は予言的に来たから、もう一回言いますけど、弱さとか欠けとかがない人は一人もいません。自分が弱いから甲斐があるからって落ち込まないように、だから自分は教会に向いてないって絶対思わないように、むしろそういう弱いところこそ大事なんです。でも同時にあたり必ず与えられる良きものがある、例外なくどの人に、それを神様の差し出して用いてください。そして他の人の欠けてるところを裁くんじゃなくて覆っていく、カバーしていくことがすごく大事です。私は牧会的な頭があんまりないんです。私の妻は国会議官があるんです。私は同じ人が同じ話を2時間するじゃないですか、レジメント。でそれを何回も繰り返してないんですか。私昔は1回聞いたらもうダメだったんです。今は3、4回まで聞くようになりましたけど、5回目になったらさすがにもう来ないになりますけど、私の妻は聞けるんです。だから私はそれかけたらニコッとなってさっと妻に来るようになってます。妻はそれをもらってそれを受け取るわけですよね。役割が違うんです。妻は説教うまいと思うけど、妻は説教はダメで、説教があると前の晩徹夜になるんですよ。でも私はメッセージはそのことに好きなんですね、もともとは。今ちょっと違いますけどね。で何かというと、賜物が違うし、カバーすることが違うんです。で私よりも教会で祈る人がいるんです。私は必ず祈りのリクエストを出して、この前、東京の高校で講演会しました。ちょっと正直言って自信なかったんですけど、例によって牧師連にメールを送ったらすぐ返事が来まして、何時からだってからそれも来て、やる瞬間に今から声に入ります、ピッてメールを送ってね、準備してピッと送ってね、で始めたの。非常に良かったんですよ。もう自分じゃないことがはっきり言います。とってもいい声でした。自分と思えない。でも分かりますよね、祈りがあったわけですよ。祈りがあったわけですよ。教会がバックに行ったわけですよ。分かりますか。それが教会なんです。教会だからこれは、ね、どうぞ覚えてください。賛美隊もそれぞれの賛美隊の使命があって、おのおのが受け入れながら神の働きが進んでいる、ね、でこれはみんな理屈では知ってるんです。それを実践、教会の中で実践していくということですね。これね、なんかかなり強く来たんですよね。これは伝えましたよ、ね、伝えましたよ。この後、あやさん、まあ、申し訳ありません、連れて行きますけど伝えましたよよろしくお願いします、ね、私は神様の前に伝えましたからね。あとは皆さんの、ね、皆さんの手の中に委ねましたから、本当にね、リバイバルが始まっているような技は起こりますけど、神のことに応答することが大事なので、しっかり受け止めて対応してほしいと思います。お願いします。天のお父様、 御言葉をありがとうございます。駆け足でしたけれども、今日2つのことを話しました。一人一人が神様、あなたの言葉に応答して、本当に神様の教会、また神様の働きを正しくなっていただけるように、そして神の愛を見ていただけるように、力強いことを持って持ち上げてください。短くお祈りします。罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。知られました。何をしてほしいんですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあそれに答えてくださいます。天の様、一人一人の願いと求めに答えて、癒しを行い、解放を行い、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体癒されよ。イエス・キリストによって、恐れその人たちを癒され。今日は私はヤコブの話をしましたが、あなたは一生懸命考えていましたけど、考えることはいいことです。しかし神に真剣に祈り、徹底して感謝して委ねなさい。その方があなた以上に心配して手を伸ばしてくださいます。お仕事のことに関して、すごくこだわっている方がいるんですけど、一旦こだわりを神に捧げなさい。神様はあなた以上にあなたのことを知って、実は本来あなたのするべき仕事があります。で、今やってきた仕事っていうのは本来の仕事ではないんです。あなた人間的にはマイナスになってますが、マイナスじゃなくて、本来あなたがするべき仕事を神が開こうとしております。それを委ねなさい。そして神様を真剣に祈りなさい。私はあなたが本来するべきことを開いていこう。それはあなたにとっても人々にとっても祝福となり、非常に大きな喜びと栄光を見るとしようとされています。すごく正直すぎて自分の気持ちや感情をもろ出してしまう人がいるんですけど、嘘をつく必要はありませんが、自分の思いをそのまますぐ出すことが、それが必ずしも素直でいいことではありません。あなたは神から愛と知恵をいただきなさい。この嘘をつく必要はありませんが、その思いをそのまま出すということから大人になりなさい。そうすることによって、神の働きが広がっていくとしよう。エス様、ありがとうございます。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。立ちなさい。ありがとうございます。どうぞお座りください。